77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上啓二です。今日は6月9日ということでね、今ちょうどね梅雨真っ只中ですよ、ね、皆さんねいかがお過ごしですか、ね、なかなかね外行けなかったりとかねしますよね、はい。まあ、私はね、まあ、仕事がありますからね、毎日、まあ、外出るというかね、まあ、外出しますけど ね休みの日とかにね子供たちね、子供を連れてね、二人連れてね、お出かけするってなったらね、どこに行ったらいいんだろうな、みたいなね、まあそんな感じでね、もうちょっと悩ましいところでもありますよ。屋外にね、連れ出せないじゃないですか。で、屋内でね、もうどこかな、とか、あんまり混んでるところ嫌だな、とかね。ねあとはね、おむつ替えとかがね、できるところがいいな、とかね、まあそういうことを考えるとね、もういろいろね、行くところがね、選択肢がこう少なくなってくるんですけどね、まあそんな中でもね、まあなんとか頑張ってね、こう、梅雨をね、乗り越えていきたいな、なんて思ってます。でね、まあこの梅雨ってね、まあね、もうジメジメしてね、厄介ですけどね、これね、まあ当店ね、農家バーなやはね、なんでしょう、果実酒とかがね、のね、こう、蛇口付きのね瓶に入れてるんですけどね、そこが、ね、ポトンって落ちたりしたとことかね、もうカビやすいのでね、もうほんとこまめにね掃除しないといけないんですよ。はい、なんでね、なかなかねこの季節大変です。はいね、果実酒はね糖分もあるのでね、カビのね栄養源にもなってるんですけどね、でもね放置してると大変なことになるので、なのでねもう頑張ってね、もうこの季節ね乗り越えていきたいな、なんてね思ってます、ね、でもねお店やってなくても大変ですよね。はいね、各ご家庭とかでもね、まあ、私のね、家庭でもそうなんですけどね、こうお風呂場とかねすぐカビてしまうんで、ね、もうこの季節ね頑張ってねやっていきたいと思います。はい、まあ、今日はこう収録してる今の時点ではね、たまたま今ちょっと晴れ間が見えてるのでね、この玉の晴れ間にね店内とかねお家の中とかも、しっかり換気していきたいな、なんてねそんな風に思ってます。はい、まあ、そんなね梅雨の季節なんですけどね、はい、もうこの6月ね、もうこれはねもう毎年のことなんでね、まあ、仕方ないんですけどね、もうこの梅雨っていうのも、まあ、農業にとって結構大事なことでもあるので、なんでね、あんまりねこう降りすぎないようにこうな感じでね、こうちょうどいいぐらいのね梅雨の感じで、雨がね降ってもらってね、でね、まあ、農業ね田植えなど、まあ、いろんなね、ものが、無事にね進むようにというふうに思っています。はい、長崎の農家の方ね、長崎以外のね農家の方ね、無事にねこの一大イベントがね済みますようにというね、まあ、そういうことなんですけどね。はい、まあ、そんなことなんですけど、この6月はね昔の言い方、旧暦のね言い方ではね水月って言うんですよね。なんか素敵ですよね、水月ってね。ね、なんでね水月っていうかっていうとね、水がない月って、ね、書きますよね。これあれに似てますよね、神奈月ってね。神奈月は何月でしたっけね、なんかありますよね神奈月ってね、神奈月っていう、これも昔の呼び方ね、確かね、これ10月、10月ですね、はい、10月神奈月とか言ってね、神様がねもうこうみんなね、集まってしまうからね、集まってしまうね、出雲大社に集まってしまうからね、それ以外のところではね神様がいなくなって神奈月って呼ぶんですよって。はい、逆にね出雲の大社のあるね、島根県、現在のね島根県出雲の国ではね神有月、神様がみんな来てるから神有月って言うんですよ、みたいなね、そんななんかね素敵ですよね、そんな素敵なね呼び方ですね。ねえ、もう今のね私たちね5月6月7月8月ってね数字で言ってますけど、こういうね呼び方ねなんかいいなーなんて思うんですけど、まあ、そんな感じでね、こう神奈月という呼び方に非常に似ている水月ね、水がない月、これはね水がないっていうのはねこう、水がすごくあるのになんで水がない月水月って言うんだろうってね、 いう人いるじゃないですか。ね、水がないね、さっきの神無月みたいにね、もともとあったところから神様がね、神様がね、もともといたところからいなくなったみたいにね、まあ、そんな感じなんだろうかってね、水があったところからなくなってしまうということなんだろうかってね、思うんですけど、これはね、ちょっと違うんですよ。はい、ちょっと違ってね、水がないっていうね、こうないっていうね、ナッシングの意味ではなくてね、水の月ね、水のっていうね、こうののね、動詞の活用、ん、動詞じゃない、助詞の活用、うん、連帯助詞ね、これがね、のなーっていうね、いう風に変化しまして、水な月、水の月っていうね、そういう意味なんですっていうことをね、私も最近知りました。はい、ね、なんとなくね、こう言われてみれば、なんで水がない月って書くのかななんてね、思ってたんですよ。で、まあこれはね、まあ当然のことながらね、こう今ね、たくさんね、雨が降って田んぼに水を引く月だからですっていうね、そういう意味ですっていうことで、ね、まあ多分そうだろうなってね、ここの部分はね、聞かなくてもわかるんですけどね、助詞のね、活用、連帯助詞のことはね、ちょっと私もわからなかったんで、ね、勉強になりました。はい、まあ、そんな感じでね、水無月っていうことでね、なんですけど、はい、これね、別のね、説ではね、旧暦のね、6月はね、今の季節のね、8月上旬くらいに当たるから、暑さで水が干上がってしまうから、文字通り水がない月から水無月になったんじゃないって言ってる人もいる、そういう説もあるということなんです。まあ、どっちが本当なのかね、わからないですけどね。ね、水の月っていうね、水無月ってきたのか、本当に水がないっていう意味で言いたかったのか、ね、どっちかわからないですけどね。まあ、どっちも正解かもしれませんよね。はい、結構なんかこういうのどっちも正解だったりとかするので、全然ね、別々の意味で言ってたのが、同じようにね、転じてきたので、もう別々、もともとどういう意味で言ってたのかって分からなくてね、読んでしまうっていうのはもう結構あったりするので、どっちも正解かもしれないですよね。はい、でも分かりません。まあ、分からないんですけど、まあね、せっかくね、水無月なので、ね、まあ、今日はね、水をテーマにね、お話ししていきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
というわけでね、お送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは水ということでね、皆さん水好きですかね。好きですよね、多分ね。まあ、いやいや飲んでる人もいるかもしれませんけどね。はい、水は大事ですよ。ね、ね、私も水ね、使ってます。はい、お店でも使ってますね。水割り作ることもありますしね、氷をね、作ったりもしますしね、洗い物もそうですしね、トイレを流すのも水ですしね、水ですよ。はい、だからね、もう今日はね、水のことをね、お話していきたいと思います。まあね、さっきね、ね、水無月、水の月ですよってね、たくさん雨が降るからっていうふうに言いましたけどね、まあ、そもそもね、じゃあなんでね、今の季節梅雨なのってね、いうのね、こう知らない人もいるかもしれないですよね。そのことについてね、ご説明ね、お話ししたいなと思います。梅雨が毎年来るのは知ってるじゃないですか。ね、梅雨毎年来るね、梅雨前線ってね、聞きますよね。はい、私もあのあたりね、ちょっと詳しくわからないんですけどね、なんで前線があるのは知ってるんですよ。でもね、あるのは知ってるんですけどね、じゃあなんでね、梅雨前線があるんだろうなんてね、そんなこと考えたことなかったですね。はい、じゃあね、水はどこから来たのってね、そういうこともね、わからなかったんでね。はい、これね、これ一冊の本にね、まあ、そのことをね、こうちょっと触れたところがあるのでね、それねご紹介したいと思います。はい、ちなみにね、この本、今からご紹介する本はね、タイトルは世界史を大きく動かした植物というね、稲垣秀弘先生が、書かれた本でね、これたびたびナヤラジオでもね登場するっていう本でね、でね、これね、今からお話しするね、なぜ梅雨が起こるのっていうね、これね、軽くね、前ね、お話ししたこともあるんですけど、はい、でもね、なんか、まあ、しっかりお話ししたわけじゃなくてね、田植えの話をするときにちょっと触れたぐらいなのでね、まあ、それをね、お話したいと思います。はい、でね、はい、もうこのね、日本列島にね、やってくる梅雨はね、じゃあね、どこからやってくるのかってね、これ調べたらね、めっちゃ遠かったんですよ。遠い、これね、インド洋からやってくるってことが分かったんですよね。遠いですよ、インド洋ですよ。ねえ、行ったことあります？皆さん、インド洋行ったことありますってのも変ですけどね。インド洋を見るって言ったら、インドに行くとか、スリランカに行くとかですね。 ね、そんな用事がないとなかなか見ないですよね。あとはマダガスカル島とかですかね。ね、インド洋ね、どんな海なんでしょうね。ね、あんまり変わらないのかな。ね、ね、行ったことある方ね、いたら教えてください。これもしかしたらあのね、船に乗ってる人とかね、もうしょっちゅうインド洋をうろうろじゃないですけど行ったり来たりものすごい往復してるかもしれませんね。はい、あの石油タンカーとかねに乗ってる人とかね、はい。ね、そういう人ねずっとインド洋をねもう行ったり来たり行ったり来たりしてるんじゃないかなと思います。ね、広いんでね、まあ大変ですけどね。まあね、そのね、こう、まあ梅雨ですね、すいません、あの梅雨でした。その梅雨はねインド洋でね生まれるんですよ。はい、でね、これまあどういうのかというとね、こう日本はね、その気候区分で言ったらね、モンスーンアジアというね、まあ、気候帯に位置してるんですね。はい、でこのねモンスーンっていうのがね、まあ、モンスーンって聞いたことありますよね。まあこれ季節風のことなんですよ。で、まあ、この、まあ、モンスーンっていうのがね、まあ、ね、日本だけじゃないんですけど、アジアのね、こう南のインドからね、まあ、あと東南アジアでね、中国南部ってね、にかけてね、このモンスーンの影響を受けてね、こう雨が多く降りますっていうね、まあ、そういうね、分類になってるんですけどね、まあ、そういう意味で、この地域をね、モンスーンの影響を受けて雨が多く降る地域ということでね、モンスーンアジアって呼んでるんですよ。でね、あの、じゃあね、あの、日本の梅雨がね、こう、どうしてインド洋から来るのかっていうところなんですけど、これ5月ぐらいなんですね。5月ぐらいから、あの、準備が始まるわけなんです。はい。で、そのぐらいの時にね、ちょうどね、アジア大陸がね、あの、まあ、なんでしょう。まあ、春になって暖かくなってきてるんですね。で、温められてね、アジア大陸にね、低気圧が発生するんですよ。はい。で、低気圧が発生してね、こう、インド洋の上空のね、の高気圧からね、何でしょう、まあ、インドに向かってアジア大陸に向かって、ね、湿った風がね、まあ、引き寄せられていくというね、こう湿った風がね、こうアジア大陸に吹きつけるわけです。はい。でね、ちょっとね、こう世界地図ね、想像していただけたらと思うんですけど、インドってね、こう、あの、逆三角形みたいになってますけど、そのね、この南の方にあるね、下の方にあるね、海から湿った風がね、インドにね、バシバシ吹くわけなんですよ。はい。で、こう、バシバシ吹くわけなんですけど、そのね、吹いたね、湿った風がね、ね、あの山にぶつかるわけなんですよ。はい。ヒマラヤ山脈です。はい、ヒマラヤ山脈にね、ぶつかってね、でね、ぶつかった湿った風ね、どうするかっていうのね、そのままね、こう跳ね返ってね、その風がそのままね東に進路を変えるんですよ。はい、東に進路を変えてね、でね、その湿った風がね、中国大陸をねそのままね東に走ってからね、日本列島にやってくるっていう、はい、ということでね、それがやってくるのが来てるのがちょうど今くらいなんですね。はい、そうなんですよ。はい、でね、まあ、そういう風に来たおかげでね、日本は稲が栽培できるって、田植えができるっていうことなんですよ。はい、だからね、今ね、梅雨になってるのはね、インドやね、インド洋やね、ヒマラヤ山脈のせいでもあるんですけどね、私たちがね、こう、昔からね、美味しくお米が食べられてるのはね、インド洋のおかげ、ヒマラヤ山脈のおかげなんですよ。ね。ね。これ感謝する対象が増えましたよね。ね、皆さんね、こう、ご飯をね、食べるときにね、手を合わせると思いますよ。まあ私もね、手を合わせるんですけどね、まあそんな時にね、ね、農家の人にね手を合わせたりとかねありますけどね、これもうインド洋とかにもね手を合わせないといけませんね。ありがたい。はい、まあ、そんな感じでね、こう日本はね、水の何でしょう、水大国みたいな感じになったんですね。はい、はい、でね、まあ、そういうのがないとね、こう日本列島にねなかなかね、飲み水やね農業用水がね届かないというね、まあ、そういう大変さがあったんですよ。まあ、はい、なんでね、そういう位置関係のおかげで日本はね水がちゃんとあるっていうね、まあ、そういうものでした。はい、でもねこれね、自然の恵みだけじゃないんですよ。自然の恵みだけじゃない。はい、これね、この日本列島ってね、ね、そのね、形がまたなかなかね厳しいんですよ。はい、なんでね、この厳しい形、これをね、じゃあどうやって乗り越えたかっていうのね、これね、番組ね後半でねお話ししたいと思います。はい、ということでね、今日は6月水月のね、ナヤラジオね、ということでテーマ水ということでね、日本がねこうどうしてねこうやってこう水の大国になったかっていうね、まあ、そういうのをね番組後半でもお話していきたいと思います。はい、時間がね余ればね、もっとたくさんねお話したいことがあると思うんでね、頑張ってお話しますよ。はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。 はい、というわけでね、お送りしていますナイラジオ、はい、今日のテーマは水ということでね、はい、それは今が梅雨だから、水月だからという、ね、ことでねお話していくんですけど、はい、ちょうどねさっきまでね、なんでね日本はねこう水がたくさんやってくる、雨がたくさんやってくる、そんな国になったのか、そんなね日本列島そういう位置づけになったのかというお話をしたんですけどね、はい、これね日本がねこう水がねたくさんある国に なるためにはね、これね、あ、なんでしょう、たまたまねこう自然の立地とかね、こうたまたまね自然の恵みとかね、あの、まあ、そういうねもともとあったね、あの天賦のものではないんですよ、はい、ここはねもうねこうものすごく、なんでしょうね、ものすごく昔から私たちのね先代たちがねものすごく頑張ってね努力してきたっていうね、まあ、それのね結果があるんですけどね、はい、それはね、どういうことかっていうと、はい、日本列島ねこう非常にねこう急峻な地形なんですね、はい、急峻な地形ね、これものすごい山がちなんですよ、はい、ものすごく山がちなので、梅雨時期とかにもね、とか、まあ、まあ普通に降った雨はねどんどんどんどん流れてしまってね、でね、ものすごい勢いで流れて、その辺のものをねなぎ倒してまで流れてからですね、で普通だったらそのまま、海に流れてしまう、水なんて全然残らないっていうね、まあ、そんな国になってしまうはずなんですよ本当はね、はい、なってしまうはずなんです、なんですけどそうならなかったのはね、まあ、それはね田んぼのおかげなんですよ、はい、ね、山に降った、ね、雨はね一気にねもう流れ込んでね、まあ、あっちこっちでね、まあ、水害を起こしてね、でね普通はね平野部なんてね人が住めないんじゃないかみたいなね、まあ、そういう、ものなんですけどね、これがね田んぼがね抑えてるんです、はい、というのもねこれね川のデータを見ればねこれすごくねよくわかるんですよ、はい、これはねまあグラフで見たらねなかなかいいと思うんですけど、これラジオではなかなかグラフ見せられないですね、はい、見せられないんで、もしすごく興味のある方いたらね、国土交通省のねサイトとかでね調べられます、で画像検索でね河川勾配とかで調べたらねグラフが出てくるんですけど、これどういうのかというとね、まあ、たくさん出てくるグラフがね、日本のね河川の勾配をねこう なんでしょう、こう斜めグラフでね、表したものが出てくるんですよ、はい、でね、まあ、いろんな資料があるんですけど、まあ、手元にある資料でね、これ日本のねあの川がね常願寺川、ね、木曽川、吉野川、信濃川、最上川、利根川ってね、まあ、日本を代表する河川がね、のデータがありますし、まあ、海外の、ね、川だったらねローヌ川、セーヌ川、ロワール川、コロラド川、ナイル川、メコン川、ミシシッピ川、アマゾン川ってね、こういうね、まあ、これもね世界を代表するね川があるんですけどね、これねどの川もね、まあ高いところから流れてるんですよ、はい、で、木曽川とかだったらね、まあ、これ、標高800メートルとかね、常願寺川1000メートルとかね、流れてます、はい、でもねそれがね何キロメートルにわたってね流れるかっていうのでね全然違ってくるんですよ、はい、でこれまあ一つ例を挙げるとするとね、こう木曽川っていうのはね800メートルぐらいのところからね、標高800メートルぐらいのところからもう150キロメートルぐらいでね海まで流れ着いちゃうんですよ、はい、なんですけど、これねこれどれをデータに言おうかな、まあ、一番ね世界で一番長いナイル川、これはねどのぐらいのね標高の高いところから流れるかっていうとね、これもうね標高これ200メートルもないぐらいのところから、さっきの木曽川800メートルもあったんですけどね、ナイル川200メートルもないぐらいのところから、木曽川のねもう10倍くらいのね長い時間というか長い距離を経て海に流れ込んでるんですよ、はい、なのでねこう川のね標高勾配をグラフにした時にね、日本の川だけねなんかね縦にビョーンって伸びてるんですけどね、それ以外のね日本以外のねこう代表する川はね横にねこうものすごくなだらかになってるんですね、はい、まあ、これはね川の勾配をね分かりやすく示したデータなんですけど、これだけね勾配のね急な川しかない、そんな川ばかりのね日本でねをね水の国にしちゃってるね、これ田んぼなんですよね、はい、これね田んぼをどうするかっていうとね、田んぼを作るにはね、まあ、流れてくる川をねの水をねこう引き込むわけじゃないですかね、水路みたいにね引き込むような、まあ、そういう水路を作って、そして田んぼにね、 広く作った田んぼにその水を行き渡らせます。そしてその一段下くらいにまた田んぼを作って、その田んぼにねまたね水がこう一旦溜まって、そしてそこが溜まり終わったらまたさらに下にっていうね、まあ、そういう感じに、ねなるんですよ。はい。でそういう風なものをね、こうに日本人はね、まあ、多分縄文時代くらいからね、もう日本列島のあちこちでもう一生懸命せっせとねそれを作ってからね、で普通だったら一気にね流れてしまう川を緩やかにね、なんでしょう、大地を潤してね、地下水を灌養していくってね、地下水を養うっていうね、まあ、そういうね、まあ、そういう国土にね人間の手で作り上げていったっていう感じなんですよ。はい。なのでね、これ田んぼはね、こうよくね、自然のダムとかいうね、自然のじゃないか、田んぼはねダムの役割なんだよみたいな感じで言われますけどね。はい。まあ、実際にあるダムみたいにね、こうなんでしょう、こう水をねタプタプたたえるっていうのとはちょっと違う形のダムだと思いますね。はい。ちょっと違う形のダムでね、緩やかに大地を潤していくためのダムっていうことでね、そんな感じでね、日本人はずっと昔からね国土をねこうせっせと変え続けてきたっていうね、まあ、そんな人たちなんですよね。はい。まあ、これね、ずいぶん前に放送した稲の時もねちょっと触れたんですけどね。はい。でもね、まあ、今日はねその水に関連するということで、ね、まあ、ちょっともうちょっと詳しくご紹介しました。はい。そうなんです。なんでね、こうやってね、日本の国土はねこう日本人がこうお米を作るためにねこうやってもう全国各地をねくまなくこうやって変えていったみたいな、ね、まあ、そういうところがあると思います。はい。でまあそんな感じでなんでしょう、こうねこう水をあちこちでたたえるっていうことでね、なのでもともとね水が全然来なかった地域もね、地域というかそのエリアにも水が来るようになって、そしてそこで食料を作って、そこで、住むこともできるようになったということでね、そういうふうにねすることでね、日本はねこう結構ねこう広くね人がねあちこちに住めるようになってますよね。はい。そうなんです。なのでねもう結構ね海外の農村とかに行くとね、なんか絶対に人が住んでないような感じのところがすごくたくさんあって、そしてなんかこうポツポツで人が住んでるところがあるっていう感じなんですけどね。でもねこう日本の場合はね、ねもういろいろくまなく人が住んでるなみたいな、そんな感じがします。はい。まあ、それもね田んぼのおかげなんじゃないかななんてね思ってます。はい。でこれねさっきねちょっとお話したんですけどね、これね湧き水をねを養う役割もあるんですよ、この田んぼの水はですね。これどういうのかっていうとね、こう田んぼが作られたおかげでそこにこう水がやってきて、それがね地下にどんどん入っていって、でそれが地下水として、まあ、いつかどこかではね湧き出すんで、湧き出してくるというね、まあ、そういうね役割があるわけなんですよ。はい。なのでね、湧き水とねこのそのね、まあ、飲み水もね、飲み水、井戸水、そういったものもね、養っているというね、まあ、それがねこう田んぼの役割だと思います。はい。でそのね田んぼ、湧き水やね井戸水はね飲み水としてね古くから利用していたっていうね、まあ、私が住んでたね田舎でもね昔はね井戸水を飲んでたんですよね。はい。覚えてます。はい。まあ、そんな感じでねやってますしね。であと今ね私が農場を開拓してる開拓地もそのね湧き水のおかげでね、湧き水ねちょっと厄介でもあるんですよ。水が来てほしくないところにもねこうジャブジャブ染みてきたりするのでちょっと厄介でもあるんですけど、その湧き水を使ってねなんか消毒のねタンクに水を入れたりとかね、まあ、そういったねこともできるので、なのでねなかなかねその役立てさせてもらってます。はい。なんですけどねちょっとねここでね、まあ、せっかくねこうやって番組やってるのでねちょっと皆さんにねこう注意をね気をつけたいことをねお話したいと思うんですけど、はい、結構ね湧き水ねあっちこっちでね美味しい湧き水ってあるじゃないですか。はい。ねああいう、まあ、私もねなんでしょう、まあ、ふるさと島原半島はね、まあ、結構美味しい水の湧き水が出たりするところが、ね、あって、ね、みんなが汲みに行ったりとかしてたりするんですけど、気をつけたいのがですねこれたまにあるんですけど、なんかねその辺の湧き水を飲んでしまうっていうねいうことがある、なんでしょう、重大な事故になってしまう場合があるんですよ。なのでねそこだけね十分ね気をつけてください。はい。これなんでいけないかっていうとね、ね、こう山の中でねコンコンと湧き出る湧き水ってねなんか美味しそうと思うじゃないですかね、これなんか美味しい水に違いないと思うじゃないですか はい、で美味しいかもしれないんですけどね、その水ね、安全とは限らないんですよ。はい、安全とは限らなくて、でね、まあね、重金属とかね、そういったも、危険性がある場合もあるんですけど、だけじゃなくてね、だけじゃなくて、そのね、近くにね、いるね、野生動物とかね、まあそういったものがね、寄生虫とかを運んでたりする場合もあるので、そのあたりね、もう本当にね、気をつけて、ね、美味しい湧き水、この湧き水は大丈夫ですよというところにね、汲みに行くのはいいですけどね、その辺でね、見つけた、自分で見つけたね、湧き水とかをね、絶対ね、飲まないようにね、しましょうね。私もね、開拓地で湧き水があちこちから出てますけど、はい、それは飲まずにね、使うようにしてます。はい、飲まずにね、こういろいろなね、まあ、農機具を洗ったりとかね、まあそういうのにね、使うようにしてます。はい、ね、もう本当ね、湧き水はね、危険なんですよ、はい、飲み水としては危険なんでね、やめときましょう、はい、でね、もしもね遭難してからね湧き水を飲まなければいけないなという時は ねもうそういう場合はね仕方ないかもしれませんけどね、まあ、できればねろ過やね煮沸などをねこうしてからね飲むようにしてください ね、はい、ね遭難したらねナイラジオで今聞いたことを思い出してくださいね皆さん ねでもできれば遭難しない方がいいです ね、はい、ね、まあ、そのあたりもねぜひ気をつけてください。はい、でね、あとね、あ、これね、あ、よかった、今日はねちょっと時間がね残ったんでね、お話したいと思うんですけど、これね、湧き水というかね、まあ、結構ねその湧き水が川みたいになってるところがね私 の農場というか開拓地にありまして、そこのねちょっと川みたいになってるところの水を汲んでね、私ねそれをこう背負いのタンクに入れて、それでね除草剤を希釈して撒いてたんですよ。はい、でねそれねやっててね、なんかいつもねなんか除草剤効かないなと思ってたんですね。なんでだろうと思って、うん、これなんか結構私安物の除草剤を使ったりするので、やっぱり安物良くないのかななんてね思ったんですけどね、違いました。それはね水のね中に含まれるね、まあ、いろんなね多分なんか藻とかねそういう、有機物、あとはね土とかねがちょっと含まれてるんですけど、そのね含まれてるねそういうなんか細かな有機物にね除草剤の、ね、成分がね次々反応してからね除草剤がこう背負いのタンクの中でたちまち分解されて効果をなくしてるっていう風にね専門家の人に言われました。はい、言われてみればそうだなと思いましたね。はい、前ね除草剤を作ってるメーカーさん日産化学さんねラジオにね出ていただいた時にね、除草剤っていうの土とかにねこう触れるとね僕分解されたちまち分解されてしまうってね、そんな話を聞いたので、それを思い出してね、あそっか、もう背中の背負いのタンクの中でもう分解されてたのかと、そんな風にね思ったところでした。はい、なんでね除草剤を使う水もね気をつけないといけないんだななんてね、そんなことを思いましたよ。飲み水だけじゃなくてですね。はい、というわけでね、ね、湧き水をね飲もうかどうしようかなって思ってる皆さんね、危険なのでやめてください。そしてね川の水を使ってね除草剤をまこうかななんてね思ってる方もね、効果がね薄くなるので、なんか違う水を使った方がいいと思いますよというね、まあ、そんなお話でした。はい、いいんですかね、なんかこう神秘の水のお話だったんですけど、最後こんなねお話に なっちゃいましたけど、はい、でもね、はい、もうそろそろお別れの時間になってきましたよ。はい、今日はね、水月ということでね水をテーマにお話ししてきました。はい、というわけでね今日も皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルク世紀によりますミルク世紀大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Con tanta